ルカによる福音書第7章の1節から10節。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あなた方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を建ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わされた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから、私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。大学の入試も多分大詰めになって、これから二次試験が行われて、最後の追い込みをやっているんだと思いますね。最後まで力を出し切っていただきたいとみんなお祈りしているんだと思いますね。で、自分の時はそんなに必死ではなかったのでですね、その必死さはわからないんですけど、初めはですね、生徒もですね、受験がうまくいくように牧師先生祈ってくださいっていうふうにですね、12月の終わり頃からはそうやったんですね。この前言ったのは違いましたですね。もう嘆願になってましたですね。先生、祈りじゃ弱いから、先生、神様にお願いしてくださいっつって、で、そうだなと思って、祈りと嘆願っていうのは違うんだけどもですね、でも祈りが深くなってくると本当の願いに変わっていくのかなと、そのようにですね、思いながらその姿を見ていました。まだ祈ってくださいっていう時には余裕があるんですけど、嘆願になってくると余裕がなくなってくる。どうしてもそれをしてほしいという、そういうことへと変わっていくんだろうなと思います。で、今日も聖書はイエス様のもとにユダヤ人たちの長老たちが来て願っている場面です。これはとても珍しいことです。しかも普段なら異邦人として忌み嫌っていたローマの百人隊長のために願っているという姿です。多分ですね、この百人隊長はやっぱり素晴らしい人だったんでしょう。だからユダヤ人のですね、長老たちがこの人のために何とかその願いを聞いてやってほしい、そういうふうに言ったんだと思います。願いを聞くにふさわしいと推薦してきた、熱心に願ったというのは、多分この百人隊長のですね、生き方、それが愛にある生き方だったんだろうなと思います。しかしイエス様はその百人隊長の中に何を見られたかっていうと、信仰っていうのを見られた。この信仰というのをですね、やっぱり私たちはですね、大切にしていかなきゃいけないと思います。長老たちが見たのは慈悲の行いに目を留めますけども、イエス様は行いの中にある信仰っていうところに目を留められた。その違いっていうのが今日浮き彫りにされているかなというふうに思います。広島にいた時にですね、一人の被爆者のおばあちゃんがおられまして、被爆者の方っていうのはいきなり亡くなるんですよね。はい、昨日まで元気だったんですけど、次の日に亡くなるっていうことがよくあります。血液がもう作れなくなったとかですね、多分なんかいろんな影響があるんだと思いますね。で、一人のおばあちゃんがですね、もう悪いっていう聞いた次の日に亡くなったんですね。で、そのおばあちゃんのもとにですね、何回か行ってたんですけど、そのおばあちゃんは、私は幸せ者ですって、皆さんからこんなによくしていただいてってよくですね、晩年言っておられたんですね。私は幸せ者ですってですね。で、神様のもとへ、それが最後の言葉だったんですね。私は幸せ者ですって言って、で、天に召される時もみんなに迷惑をかけないようにっ ていうですね願いがあって、もうとにかくですねもう死ぬって決めたらコロッと死ぬんだっていう、で確かにその通りになったんですね。で連獄が終わのとこに行ったらもう穏やかな表情ですね。で私は幸せ者ですってまた最後に言って死にましたって。でもよく考えてみると幸せじゃなかったと思うんですよ。原爆にあった時ですね、だって結婚して1ヶ月後ですもんね、ご主人を広島の大本営に送っていって、その帰りに 駅で被爆したんですよね。だからご主人と暮らしたのは1ヶ月なんですよね。でその時にすでにお腹の中に長女の方がおられてですね、体内被爆なので、まあ、長女の方はですねお父さんの顔も全然知らないし知らないという人生を過ごしていくんですね。まあ、そう考えてみると決してですね幸せな人生じゃなかったんですけど、でもですね、私は幸せ者ですって亡くなっていかれたんですね。で天に召される2日前はですね、なんて言われてたかっていうと、まあいろいろと感謝です。で1日前はですねいろいろとありがとうって言って家族の一人一人の名前を挙げて感謝されて、特にお孫さんに対してですね、まあ、障害を持っているお孫さんだったので、この子には一番助けられたって言ってありがとうって言ってですね言われた。で亡くなる直前には娘さん、まあ、体内被爆した娘さんをですね一緒最後に呼んで、ね、最後までありがとうねって言って亡くなっていった。そう思うと、あ、やっぱりでも幸せなんだろうなと。私は幸せ者ですって言って死んでいける人生を過ごせるっていうのはすごいことなんだろうけど、まあ、しかしですね、本当に幸せだったんだろうな。いろんな試練とかいろんな大変なことがあったんだけど、しかしその中にある信仰っていうんですか、その信仰が言わせた言葉がやっぱり私は幸せ者ですという言葉だったんだろうなと、まあ、その時に思いました。こういう人がですね、私たちはですね、やっぱり信仰者のですね、この人に立ちとったことの後についてやっぱり生きていきたい、まあ、そういうふうにやっぱり思う出来事でした。まあ、百人隊長はユダヤ人の長老たちに対して、まあ、イエス様にですね、自分を推薦してほしいとですね、まあ、願ってはいるんですけども、しかしそうするにふさわしい人だったんですね。まあ、百人隊長の中にある信仰っていうんですか、あの方はふさわしいって言わせるだけの信仰があったという、まあ、そのことをですね、私たちは見過ごしにしてはならないと思うのです。まあ、一緒にイエス様は出かけられて、長老たちが推薦しながら嘆願しているこの百人隊長の中に信仰というのを見られた。まあ、そのことがですね、今日のですね、この話の中で一番大切だ。まあ、神様はどこを見ておられるか、試練とか苦しみとかではなくして、その人が生きた信仰、この上を見ておられるんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天使の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中に与えられている信仰の一つ一つを主が見ていただき、私たちを導いてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。また今日もハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々にどうか主が寄り添い、御言葉を持って癒し、守り導いてください。またパイプオルガンの設置委員会が第1回が開かれました。どうかこの実現に向けて一人一人祈りを合わせて、これを待つことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。